ヨハネの福音書1章14節から18節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の妹から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は、私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのは、この方のことです。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上に、さらに恵みを受けた。律法は、モーセによって与えられ、恵みと誠は、イエス・キリストによって実現したからである。未だかって神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。使徒信条は、我はその独り子、我らの主イエス・キリストを信ずと言って、イエス様を神の独り子と呼んでいます。ヨハネ 3-16 に、神は実にその独り子をお与えになったほどにとあります。また賛美にも、独り子イエスよと歌うものが多くあります。しかし、多くの人は、イエス様がなぜ神の独り子と呼ばれるのか、そのことが自分にとってどんな意味を持っているのかをあまり考えることがないように思います。それで今日はイエス様が独り子であることについてご一緒に学ぶことにしました。でまず、子という言葉に注目しましょう。なぜイエス様は子と呼ばれるのでしょうか。それはイエス様が神に作られたものではないからです。この世にあるものはすべて神が作りました。神ご自身のほか作られたものでないものはありません。創造者でないものは被造物です。被造物でなければ創造者です。ヨハネ 1-1-3 はこう言っています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。で、ここで言葉と呼ばれているのはイエス様のことです。特に人となってこの世に生まれる以前のイエス様のことですね。で、この世は言葉によって、つまりイエス様によって作られた。ヨハネの1章1節から3節は、イエス様は作られたものではない世界の創造者であると書いているのです。イエス様は今から2000年前、ユダヤのベツレヘムに生まれました。クリスマスはイエス様の誕生を祝うものですが、ではその時にイエス様は初めて存在するようになったのでしょうか。いいえ。イエス様は初めから永遠の先から存在していました。イエスご自身が、誠に誠にあなた方に言います。アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。と主張しています。アブラハムは、紀元前2000年、今からですと4000年前の人です。イエス様は人間としては、アブラハムの子孫として生まれましたが、神の子としては、アブラハムの以前から存在していた。アブラハムの以前どころではありません。人類が存在する以前、宇宙が存在する以前から、神と共に存在していたのです。イエス様は神です。父に対して子という名で呼ばれる神です。子なる神です。このことはとても大切なことですので、しっかりと心に留めておきたいと思います。 ところで、ローマ皇帝による教会への迫害がやみまして、キリスト教がローマ帝国の国教のようになってから、それまで命がけで守られてきた信仰を歪めるものが教会の中に入ってきました。その一つがアリウス派というもので、この人たちはイエスは神ではなく、神によって最初に作られた造物主であると主張しました。イエス様は神的ではあっても神と同一ではないとしたのです。これに対して教会は会議を開き、アリウス派を退け、ニカイア信条を採択して、イエス・キリストについて次のように言い表しました。主は神の一人子、すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られることなく生まれ、父と一体、すべては主によって作られました。この信条の言葉は、ほとんどがヨハネの福音書から取られています。ニケア信条は何か新しいことを言おうとしたのではなく、聖書が教え、人たちが伝えたことをそのままに語ろうとしているのです。たとえイエス様がどんなに素晴らしい人物であったとしても、作られたものであったなら、人はこのお方によって救われることはありません。実際、イエス様が神であることを否定したアリウス派は、人はどうやって救われるかというと、良い行いで自分を救わなければならないと、そう教えています。イエス様が神でなければ、人は恵みにより、信仰により救われるという聖書の大切な教えも崩れてしまうのです。さあ次にイエス様が一人の子と呼ばれることを考えてみましょう。神様はイエス様の他に子をお持ちではありませんから、確かにイエス様は一人子なのですが、それは一人っ子という意味ではありません。日本語の翻訳では、一人というところに数字の一を使っていませんね。新共同訳は、独自の独という字を使って一人語と書いています。イエス様は全く独自なお方、そういう意味で一人語なのです。一人語は、英語で、one and only son と訳されますけれども、それには、世界でたった一つのもの、他のものとは比べられないもの、他のものには変えることができないものという意味があるのです。スマップが2002年に世界に一つだけの花という歌を歌いました。こんな歌です。ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーワン。そうさ、僕らは世界に一つだけの花。一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。ナンバーワンになろうと競い合うのでなく、オンリーワンであることを喜ぼうというわけで、この歌は多くの人の共感を言いまして、とても流行りました。オンリーワンという言葉は特別な存在を指すときに使う言葉です。神様はイエス様を一人子、オンリーワンと呼んで、特別な愛を持って愛されたのです。イエス様がバプテスマを受けた後、天からの声がこう言いました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様は永遠の先から御父の御子でした。御父と御子の間には、私たちには計り知ることのできない深い愛がありました。今人となり、バプテスマを受けて、父の御心を成し遂げようとしている御子に、御父はもう一度、その愛を宣言されたのです。イエス様が、一人子、また、one and only と呼ばれているのは、イエス様が御父にとってかけがえのない御子、最愛の子であるからなのです。 神様は預言者や天使を使わして御心や栄光を示してこられました。しかし最後に神様は預言者でも天使でもないご自分の最愛の御子を世に使わしました。それは神様の私たちに対する愛を示すためでした。神様は私たちに私たちへの愛を示すため、どうしても御子を人として世に使わさなければならなかったのです。神の愛は御子でしか表せなかったからです。14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。そう書いてある通りです。続く16節と17節にも、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。そうありまして、恵みという言葉が繰り返されています。恵みとは、それを受ける資格のないものに向けられた神の愛のことです。神はその一人子によって私たちにこの愛を伝えてくださったのです。ですから神の愛を語るヨハネ 3-16 は、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。と言って、イエス様を他のどんな名称でもなく一人子と呼んでいます。聖書でイエス様が一人子と呼ばれているところには、父の御子に対する愛とともに、神の人に対する愛が表されています。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずと告白するとき、一人子、イエス様を通して与えられる神様の愛を深く思い見たいとそう思います。さあ最後に、私たちも一人子イエス様によって神の子供になるのだということを見ておきましょう。ヨハネ一章の12節と13節にこうあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。イエス様は、ご自分を信じる者に神の子供となる特権を与えてくださいます。先ほどイエス様が一人子と呼ばれるのは一人っ子という意味ではないと申しました。イエス様は共に神様の愛を受ける兄弟姉妹を持っておられるのです。ご自分一人がでその神様の愛を受けているのでなく、ご自分を信じる者にもその愛を分け与えることを望んでおられるのです。イエス様は十字架で私たちの身代わりに苦しみを受け死にました。それによって私たちの罪を許し、私たちを神の前に正しいものとするためでした。罪のないお方が罪人の立場に立つことによって、つまり罪ある私たちと立場を入れ替わることによって、ご自分の正しさを与えてくださったのです。イエス様はその身分をも私たちと入れ替えてくださいました。つまりイエス様は罪の奴隷という身分に変えて神の子の身分を与えてくださったのです。神様は私たちのために最愛の御子を与え、御子であるイエス様はご自分の命も身分も立場も、そして父の愛も私たちに分け与えてくださったのです。復活の後、イエス様はこう言いました。私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに昇る。イエス様は父をご自分一人の父でなく、 イエス様とイエス様を信じる者との共通の父としてくださったのです。ですから私たちは、神様がイエス様に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われたその言葉を、私たちに与えられた言葉として受け取ることができ、ことされたことを喜ぶことができるのです。イエス様は、父の一人子だからといって、父の愛を独占するようなことはしませんでした。イエス様はご自分が長子となり、数多くの弟や妹とその愛を共有することを望んでくださったのです。イエス様を信じる私たちも、自分たちだけが神の愛を受ければいい、イエス様の恵みに預かることができればいい、などといった狭くて小さい考えを捨て、もっと多くの人に父の愛を、御子の恵みを伝えていきたいと思います。神を父と呼ぶ、神の家族が増えるように願い、求め、そのために働いてまいりましょう。祈ります。父なる神様、あなたは私たちに最愛の御子を与え、御子イエス様はあなたの愛を私たちに分け与えてくださいました。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ずと告白するたびに、あなたの大きく深い愛を思わせてください。そしてそれが御子のゆえに、聖霊によって私たちに注がれていることを知らせてください。あなたから受けた愛を人々に分け与えるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。